仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その時、仕事は何かと質問された時の答え方。あなたにとって仕事は何ですか？職業観のご質問の一つです。仕事に対する考え方は人それぞれであり、明確な答えはありません。あなたに経験のない人は答えにくい質問かもしれませんが、わからないという回答では良い評価はありません。さて、仕事の考え方は自由ですが、悩みや理由は聞かれた方がいいでしょう。お金を稼ぐためにしなければいけないこと。大人になれば仕方なければいけないこと。確かにそういう考え方もできますが、従業員が感じられる抵抗感の逆面接官もいるはずです。もっと社会人らしい責任感のある答え方を行った方がいいでしょう。仕事について考えるときおすすめのキーワードがあります。自己実現、社会貢献、使命感です。この3つを中心にして理由を考えていくと仕事の意味を見出しやすくなるでしょう。抽象的ではなく具体的に答えてイメージしやすい回答をしましょう。回答例。私にとって仕事は自己実現の手段です。幼い頃から前々が得意です。自分の強みを通して全力で業務に当たり、経験を積むことでさらに自分を高めていきます。しかし自己実現が全てではありません。自分の高めながら本社に貢献し、ゆくゆくは社会貢献にもつながる手段でもあると思っています。それが私にとっての使命でもあると考えております。これはあくまで一つの参考例です。自分にとって仕事は何ですか？社会人になる前に考え方を整理して自分なりの答えを出しておきましょう。仕事について考え方を整理できれば仕事に取り組む時も能力を発揮しやすくなります。仕事は何かと質問されたときは自己実現、社会貢献、使命感の中心にした答え方をする。仕事職業観に関する30の面接の定番質問。その2、仕事をする上で大切なことについて質問されたときの答え方。仕事をする上で大切なことは何だと思いますか？あなたが仕事をするとき大切にしていることはありますか？仕事に取り組む心構えについての質問です。仕事をする上で大切にするポイントを知ることで社員としてどんな働き方をするか参考にしたい考えがあります。まず、この宿題は天気や責任の内容を感じさせる回答です。必要最小限、しないといけないキーワードがあれば、社会人らしい働き方を行われるでしょう。面接官からの評価を気にするのではなく、自分が考えることがないとその理由を具体的に答えましょう。責任、品質、協調性、団結力、情報共有、コミュニケーション。これを主張すれば、正しいという答えはありません。社会人になって仕事をしている自分を想像して、何に重点を置いて仕事に対応するか考えます。考えとや、インターンシップなどで働いた時の経験談の引き合いに出すと、より強い説得力になります。心構えとは社会人としての軸です。心構えがはっきりしていれば、面接官も労働者の将来を想像しやすくなります。仕事をする上で大切なことについて質問された時は、自分が考えることがないとその理由を具体的に答える。仕事職業観に関する30の面接の定番質問。その3、仕事をやり遂げる自信について質問された時の答え方。仕事は大変ですよ。最後までやり遂げる自信はありますか？具体的な仕事内容が分かっていない状態では仕事をやり遂げる自信について質問されても困るでしょう。次のポイントを意識して答えましょう。ネガティブな回答は厳禁。わかりません。自信がありませんなどネガティブな回答は厳禁です。自信のない容赦を喜んで採用する必要はありません。自信がなくてもストレートに表現するのは控えましょう。難しい、厳しいなどオーガードに進むテーマが賢明です。各仕事をやり遂げたことを引き合いに出して説得。面接では多少の意味も必要です。自信がなくても自信を持って答えましょう。ただし自信があると答えだけでは面接官を納得させるのは難しいでしょう。納得させるには説得内容が必要です。各仕事をやり遂げたことを引き合いに出し、それを説得内容にして話すといいでしょう。例えば長期のインターンシップ経験があり、やり遂げた実績があるなら説得内容になります。自分だけでは完了できない仕事の対応について面接官から質問されることもあるでしょう。そんなときは自分だけでは不可能と分かればすぐ対策を変更するような行動力を発揮しましょう。自分だけではできないと分かったときは素直に同僚や先輩の力と知恵を求めます。現実的な解決策が身についていることがあれば面接官も安心するでしょう。仕事をやり遂げる自信について質問されたときは、各仕事をやり遂げたことを引き合いに出して説得する。仕事職業観に関する30の面接の定番質問。その4、道具や作業の習熟について質問されたときの答え方。名前はどの程度使いますか？名前には各職種でよく使われる道具や作業の名前があります。例えば IT 関係ならパソコンやパソコンソフトなどが入るでしょう。パソコンはどの程度使いますか？表計算ソフトはどの程度使いますか？などです。英語を使う仕事なら英語はどの程度使いますかと聞かれるはずです。あなたが目指す職種でよく使われる道具や作業は何でしょうか？仕事でよく使われる道具や作業ならば習熟について質問される可能性は高確率です。初段程度という答え方は厳禁。まず、中心は初段程度という漠然とした答え方です。抽象的なことに関しては、はっきりした習熟が触らず、面接官は不要かしいでしょう。面接官に聞かれたとき、うまく答えられれば、せっかく能力が高くてもうまく聞いていません。習熟を証明できる者や勉強自分の能力を答えられるように準備しておくといいでしょう。これまでの実績を交えながら説明すれば面接官にも習熟の場合が採用されます。もし習熟を証明できる者や勉強があればぜひ利用しましょう。抽象的なことではなく具体的な証明を使って説明できる準備をしておくと説得力が倍増します。仕事でよく使用する道具や好きながら習熟を具体的に説明できる準備をしておく。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その後、アルバイト経験について質問された時の答え方。アルバイトの経験はありますか？どんなアルバイトをしていましたか？どのくらいの期間続けていましたか？アルバイト経験については高頻度で聞かれる質問の一つです。応募者の方のアルバイト経験は実際にやった時の状況を想像したり仕事の適性を測ったりするために役立ちます。答え方は次のパターンがあります。アルバイト経験がない場合、経験がないと答えるだけでは不十分です。おそらく面接官から続けたのにアルバイトをしなかった理由について質問されるでしょう。アルバイト経験がなければアルバイトをしなかった理由の答えを準備をしておきます。曖昧な理由はわかりません。学業に専念しなかったら、サークル活動が忙しかったらなど面接官を納得させる理由が適切です。アルバイト経験がある場合、アルバイト経験がある場合はできるだけ具体的に答えるようにしましょう。ただしアルバイトの種類や期間だけでは不十分です。面接官が興味を持つのはアルバイトの種類よりアルバイトによって身につけた内容です。したがって次の点に重点を置いて答えるのがポイントです。アルバイトによって身につけたこと、それを企業の利益に応用するか、面接官はアルバイトによって身につけたことに興味を持っています。身につけたことをさらに企業の利益に結びつけてやっていければ完璧です。企業の利益の安全性をうまくやっていければ先行の数字も高くなるはずです。アルバイトについて聞かれたときは身につけた内容を強調して答える。仕事職業観に関する30の面接の定番質問。その6、働く理由について質問された時の答え方。あなたにとって仕事は何ですか？社会に出て働く理由を教えてください。基本的に難しく考える必要はなく、自分の正直な意見を述べましょう。夢を語ってもいいですし、目標を語っても構いません。基本的に自由ですが、次の2つのポイントを意識しながら答えましょう。ポイント1、お金に関する動機は最後まで賢明。お金のために働くのは正直な動機でいいですが、面接官にとって好ましい回答とは言えません。生活費を稼ぐために働きます。親から自立したいからです。それらの理由をすれば一見好ましい回答に聞こえるでしょう。しかし面接官にとっては苦手とする動機です。お金を目的に働くならそれ以上に給与がいい企業があればすぐ転職するでしょう。目的が不安定であるゆえ転職や自分の可能性も高感じるため採用したくても考えます。お金だけのために働く人もいるでしょうが、そうやっても伏せておく方が賢明です。ポイント2、成長や貢献のニュアンスを含め。働く理由について答えるときは成長や貢献のニュアンスを含めると根性です。自分の成長させるために働きたい。大変な仕事の前向きに取り組むつもり。自分の能力を存分に生かして企業の利益に貢献していきたい。ゆくゆくは社会にも貢献していきたい。お金について質問されたときは成長や貢献の追い方ではお金は後からついてくるというぐらいがいいでしょう。あくまで成長や貢献の第一歩するのが上手に回答することです。働く理由について質問されたときはお金に関することをして成長や貢献に関する回答をする。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その7、チームの役割について質問されたときの答え方。チームになったときどんな役割を担当することが多いですか？それを聞いてどうするかと思いますが、大切な意味が込められています。この質問の面接官の意図はチームとして働けるかどうかです。社会に出て仕事をするときは多くの場合チーム構成です。大きな仕事であることを大勢が参加して協力を進めます。チームで担当しやすい実業仕事で大社がチームを意識した働きができるかを確認できます。また大社がこれまで担当した役割を仕事でどんな役割が見ているのか把握した意味があります。この質問で最も強調したいのは役割ではありません。面接官が期待するのは役割よりチームの一員として働けるかどうかです。したがってチームを意識した働きに重点を置いて答えることが社会人らしく答えるポイントです。役割はリーダーや責任者などの役割でなくても構いません。アシスタントや相談員など自分の存在であっても企業になくてはならない存在です。大切なのはチームの一員として働く様子がさわること。チームの成功に向けて自分は何をしたのか、自分の仕事によってチームはどう変わったか、こうしたチームの貢献の考えで話せば説得力が増します。身勝手な行動をせずチームの一員として働く様子がさわれば合格です。チームの役割を質問されたときは身勝手な行動をせずチームの一員として働く様子を伝える。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その8、入社後の大学館について質問されたときの答え方。入社後どんな大学館を考えていますか？仕事を通してどんな知識や技能を身につけたいですか？入社後の大学館の主流は仕事によって何を実現したいのかを把握するためです。応募者の中には何が理由で応募している人がいます。どこでもいいから働きたい。お金さえもらえればそれでいい。働いた仕事をしていればいいので、会議としては責任を持って大きな仕事を対応するのは難しいでしょう。そのため入社後の大学館のことで本気の場合と仕事によって何を実現したいのかを確かめようとします。 まず注意したいのは個人的な話です。20代のうちに結婚したい、30歳までに家を持ちたいなどは短絡ではなく個人的な話です。キャリアというキーワードですが、仕事に関連した展望について具体的に語りましょう。企業の貢献という点を意識しつつ、中長期的な視点から考えると面接官の好印象です。20代のうちに7枚の専門的知識をしっかり身につけ、10年以内には部下を持ち、7枚のように強い集団を作りたい。学生時代の7枚を生かして、5年以内には7枚の社長を取得したい。10年後には7枚のトップになって、御社に貢献したい。学生の分で大きなキャリアプランの方は、運送を選びなし恥ずかしいかもしれませんが、気にしないことです。あくまで自分が実現したい展望ですが、目を離せないなら、いい機会を考えましょう。キャリアプランを書いた時は、企業の貢献という点を意識しつつ、中長期的な視点から堂々と具体的に語る。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その9、出世の方法について質問された時の答え方。出世をしたいと思いますか？応募者の職業観を確認する質問の一つです。面接官としては、応募者の上を目指す野心があるかどうかが気になるところです。新入社員として迎えたいのは、やはり野心に燃えた人物を求める傾向があります。出世をしてほしいは評価の高い場合が大事ですが、ありがたいです。大切なのは理由です。いくら出世をしたいと望んでいても、企業の利益貢献とは関係ない理由では面接官は不利を走るでしょう。答えをたくさんもらいたいから出世したい。早く働きが欲しいから出世もしたい。これでは、いくら出世を希望していても、運営者の人間として出世ではないと判断されます。一方、出世を希望しなくても正当な理由があれば面接官の説得できます。出世は希望していません。役職よりあくまで自分の不運にこだわりたい。管理の仕事は自分に適していない時間がある。あくまで自分の不運に専念したい。企業の利益貢献を考えた上でことがあるなら、出世を望まなくても考え方の一つとして尊重されるでしょう。出世をしたいかどうかの結論だけでなく、出世に対する考え方を主張してください。出世の基本について質問されたときは、結論に惑わされるのではなく、考え方を主張する。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その10、知識や業務の生かしにくい可能性について質問されたときの答え方。当社では、理系の知識が生かしにくいかもしれませんが、よろしいですか？文献の勉強大学と小企業の分野が異なるとき、面接で問いやすい質問です。例えば、理系出身の学生が文系企業を入社しようとしたり、その額であったんです。この質問の文句は、学生が得るイメージと入社の現実について何かの確認です。大学と小企業の分野が異なれば、やはり、理系出身の知識や、要は増えるでしょう。この点を確保していないと、入社を思い描いていたイメージと異なる状況に直面します。応募者は大きな仕事感を抱き、仕事をやりやすくなるのです。こうした状況を防ぐため、面接の段階で理解や、確保を確認する依頼があります。重点があります。面接官からの質問で初めて気づいたようなことを反応すると、企業研究をしていないのかと判断されます。承知している様子を見て、落ち着いて準備しているようにお説明しましょう。答え方のポイントは、理解する点ではなく、理解する点に注目することです。文献の知識でも、理系に注目することです。完全に生かせないと考えるのではなく、生かせる点に焦点を当てると、うまく答えやすくなります。別の後押しとして、人間性は非物質のも特策です。文系企業、理系企業に関係なく、どんな企業でも人間性は重要要素です。文系、理系の系統は違っても、共通点であり非物質は合理的な説明がしやすくなり、面接官も納得させられるでしょう。回答で、文系の知識が生かしにくい状況は承知しています。しかし、文系で培った論理的思考は、本社の営業分野で生かせると考えております。例えば、次に考えて仕事を対応したり、仕事の優先順位を冷静に考えたりなどです。また、アルバイトで培った精神力やコミュニケーション能力も仕事をすることの土台として生かせると考えております。知識や、業務が生かせない可能性について質問されたときは、合理的な理由を説明する。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その11、転勤や勤務について質問されたときの答え方。転勤があるかもしれませんが、大丈夫ですか？地方への転勤ができました。ほとんどの企業で存在するのが人事異動。人事異動に伴ってよくなるのが転勤です。社内に転勤することもあれば、遠く離れた土地に転勤になることもあります。海外に移転や社内企業の場合、海外転勤の可能性もゼロではありません。来月から新型コロナの試験転勤してくれと突然言われる状況もあるのです。入社後、勤務地や転勤の意思の食い違いを防ぐため、面接における定番質問の一つになっています。まず、事情があって転勤できない場合はきちんと伝えましょう。食い違いを防ぐための質問ですが、社会に事情があるなら正直に言うのが正解です。入社のトラブルを防ぐためも、転勤ができない事情があれば面接で書き伝えておかなければなりません。しかし、特に事情がなければ本音として転勤になりたいと前向きに答えた方がスムーズです。勤務地の希望を伝えるのがいいのですが、事情がないにも関わらず嫌なだけでは単なるわがままに言うでしょう。転勤はできるだけ前向きに答えておく方が面接官の心象を良くなります。また、答え方も工夫します。転勤があっても大丈夫かと聞かれた時、大丈夫と答えるのもいいのですが、やる気のある言葉を追加します。転勤の確保が伝わるような職業のプライドと一層強調できます。本社の学び事業に興味があります。機会があれば、ぜひ挑戦したいと思います。学び本社の支援があることは存じております。本社に貢献できるなら勤務地は断れません。覚悟を決めた回答ができればしっかり決意が伝わるでしょう。転勤について聞かれた時は、事情がある場合を除き問題ないことをはっきり伝える。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その順に、希望職のイメージについて質問された時の答え方。希望職のイメージを伝えることがあります。営業はどのような仕事だと思いますか？開発の仕事のイメージを聞かせてください。この質問には次の2つのポイントがあります。1、正しいイメージであるのか入社後、イメージしていた仕事と違いは、指導して、離職率も影響します。応募者のイメージを事前に知ることで、正しいイメージを描いているか確認できます。2、職業研究や企業研究ができているか確認。企業の仕事のイメージを質問することで、職業研究や企業研究の場合が確認できます。しっかり職業研究ができていれば、具体的に詳細な説明ができるでしょう。その企業に特化したイメージも説明できるはずなのです。さて、イメージを書いたら、知っている範囲で具体的に答えましょう。間違ってはいけないと思って、一般的なイメージだけで説明するのはよくありません。自分が考えている仕事のイメージや職業観の具体的にはっきり答えることが重要です。余裕があれば、その企業に特化したイメージを加えると、さらに好印象です。フレックス採用を導入している企業が自由な出勤と、最近を踏まえた仕事のイメージを説明します。採用の要請を導入している企業が、労働と時間配分の難しさを踏まえた仕事のイメージを説明します。企業の内容を把握した上で仕事のイメージが説明できれば、企業研究に手間を与えたアピールができます。企業職のイメージについて質問された時は、知っている範囲で具体的に答える。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その13、仕事企業の商品やサービスについて質問された時の答え方。当社の商品についてどう思いますか？弊社のサービスを受けてどんな感想をお持ちですか？応募者の着眼点と意識の強さの確認です。応募者が仕事企業が提供している商品やサービスを利用したときに感じた印象には応募者の内面が現れます。気をつけたい回答は抽象的な回答です。よかった、素晴らしい。ただの回答はシンプルでありやすいのですが、抽象的で説得力がないのです。また、良い点も具体的に述べないと思いますが、これも要注意。たとえ良い点も具体的に述べたとしても、偏った回答は自然に感じます。これさえすればいいと思っていると、誤解され良い評価は得られないでしょう。そこで一歩先を行った回答を行います。理想的な回答は良い点と悪い点の両方を述べるのです。良い点の述べるとき、悪い部分にも言及しましょう。良い点と悪い点の両方を言及することで、発言の信頼性が増されるという形の意見もありできます。ただし、悪い点の述べるときは改善点も一緒に紹介しましょう。悪い点の述べたときは印象が高くなり、企画力、活動力、問題解決力を発揮できます。この悪い点までよく見ている着眼点は発揮できるので、改善者の意欲も伝わるでしょう。この応募者を採用すればメリットがあると思わせ、面接官の話することができるはずです。仕事企業の商品やサービスについて質問されたときは、良い点と悪い点、改善点の3点セットで説明する。仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その14、新商品の企画やアイデアについて質問されたときの答え方。企画、開発、研究職を通す面接では、次のような質問の準備が必要です。入社企業はどんな新商品を作りたいですか？これから、プレゼンの新サービスのアイデアはありますか？企画やアイデアを具体的な形として認定できるかどうかの確認者依頼があります。応募者の姿勢を見ることで、企画力、活動力、問題解決力が分かります。さて、この質問は前もって考えておかないと、まず答えにくいのが特徴です。とっさに質問されたとき、抽象的に答えることができても、具体的に答えるのは難しいでしょう。企画、開発、研究職をする場合、質問される可能性を考慮して、面接前にしっかり対策を立てておきましょう。仕事の案内でもいいので、もちろん、具体的な企画を考えます。現在の業界や市場の状況を踏まえた的確な回答が求められます。説明に触れる必要なポイントは次の3点です。1、どういった経緯で思いついた企画なのか。2、その新商品、新サービスによって、世の中どんな問題が解決できるのか。3、その結果、企業にどんな利益を生み出すのか。とっさに思いつきではなく、できるだけ手本な企画を練っておきましょう。時間をかけたとは、具体例の方が印象が残ります。すぐに着眼点を当てられると同時に、企画力、活動力、問題解決力もしっかり発揮できます。新商品の企画やアイデアについて質問仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。その15、人間関係で大切にしていることについて質問された時の答え方。人間関係で大切にしていることは何ですか？そう質問する面接官の場合は、周囲の問われた人物かどうかの確認です。面接官は人間関係で大切にしていることを手段にして、応募者の将来や職場の協力を極めようとします。まず前提として正直に考えを述べることが大切です。面接官の言語のような発言は不必要。自分が人間関係で大切に行われていることを意識をありのまま話せばいいでしょう。例えば、どんなに親しくなっても礼儀を大切にしているという回答でも構いません。必ず礼はする。笑いを意識している。どんな人も先生だと思って接している。誕生日のプレゼントは欠かせない。されていても必ず挨拶を行っている。ユニークな発言も同様です。自分の過去を振り返り、実際にあった人を同じで紹介すれば具体性と説得力が向上します。 エピソードもサークル活動よりアルバイトのような仕事に近い体験の方がいいでしょう。面接官は実際に採用した後の何も描写しやすくなり、確認できるはずです。ただし、正直に答えても最低限次の2つのキーワードは押さえておきたいことです。1、協調性。2、思いやり。チームとして行動するには協調性と思いやりが必須です。以下、能力の高い人でも担って行動者に助け合いがなかったりしては、チームの総合力を発揮できません。社会に出て仕事するためには、チームを意識した行動が不可欠。チームを意識した行動に必要なこととして、協調性と思いやりが重要な話です。協調性と思いやりの2つを押さえておけば、円滑な人間関係が近い時、どんな答え方をしやすくなります。結果として、職場での良好な人間関係を構築することにもつながります。人間関係で大切にしていることについて質問された時は、協調性と思いやりを意識した答え方をする。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その記録。上司と自分の考えが違うときの対応について質問された時の答え方。上司と自分の考えが違うときあなたはどうしますか。避けたいものなら避けたい状況。しかし、上司と考え方が合わない状況は仕事としてでは必ず発生する状況です。この時の対応は社会人としてのコミュニケーション能力が合わやすい場面と言っていいでしょう。上司と考え方が合わなかったときどんな対応をするのか確認するのが狙いです。まず、この社内回答は保証する、今すぐなどの強すぎる保証です。社会に出社員として働くからには、将来には避け、相手や周りの同意や共感を得る必要があります。自分の主張が正しいと思うのは自身に生きていくことですが、相手の同意や共感がなければ、あなたの関係になるでしょう。この人間関係に利用を入れる結果ではありませんです。社会人としての対応を考えるなら、やはり話しないです。落ち着いた状態できちんと相手と向き合って話す姿勢が重要です。ただし、相手と向き合うとはいえ、自分の行動を述べるだけでは不十分です。根拠や理由などを具体的に提示して説得した方が、相手の同意や共感が得られやすくなります。相手の話や気持ちを組み取った言い方を心がけることが、社会人として正しい話し合いの姿勢です。そうした指示の答え方ができれば、面接官からの同意や共感も得られるはずです。上司と自分の考えが違うときの対応について質問されたときは、相手と向き合って話す姿勢を心がけて対応する。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その理由は、上司に知られたときの対処について質問されたときの答え方。上司に知られたときどう対処しますか。そう知られたときどう答えますか。企業にとっては社員がすぐ辞められては困ります。仕事で失敗をすれば上司に知られることもあるでしょう。また、気合を入れるために上司があなたと知られることもあるでしょう。少し知ったらで落ち込まれたり休まれたり辞められたりすると仕事が続きません。知られたときどう対処するのか気になり面接では尋ねることもあるのです。さて、上司に知られたときどう対処しますか。と聞かれたときはどう返事をすればいいのか。まず、避けたいのは明確な回答です。ショックでなくかもしれません。その上司を嫌いになると思います。落ち込んで嫌になって仕事を辞めるかもしれません。ネガティブな回答では減点につながり不採用の可能性が高くなるでしょう。こうしたときは前向きな回答を行うでしょう。もちろん落ち込むかもしれませんが、上司の愛情表現だと思い励みにしたいと思います。知られた方がやる気を出すタイプです。上司を見返すためにもっと努力に励むと思います。知られた方を前にするような回答が必要です。精神力の強さは多くの企業が求める要素の一つ。どんなことも正直に認める姿勢があれば面接官も安心するでしょう。上司に知られた時の対応を聞かれば前にするような回答をする。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その18、お客様から来られた時の対応について質問された時の答え方。お客様からどう取られた時どう対応しますか。上司から理不尽に言われればアワハラスメントになりますが、嫌な人物から取られることがあります。お客様です。自分が悪くして知られればまだ納得できるでしょう。しかし、社内で仕事をしているとお客様から理不尽に言われる場面があるのも事実。そういう場面を想定して、面接官は保護者に理不尽に言われた時の対応について質問することがあります。まず、ネガティブな発言は注意しましょう。ただ、悲しいだけです。泣いてその方が見えるかもしれません。自信を失って仕事を辞めるかもしれません。弱気な発言は精神力まで弱いと判断され、減点対象になる可能性があります。本音であっても伏せておくほうがいいでしょう。このマシンはやはりポジティブな答え方です。愛の道と考え、自分の必死でチャンスにしたいと思います。厳しい言葉ですが、お客様からの愛情の一つを考え、前向きに答えたいと思います。気にかけてもらっているだけありがたいと考え、励みにしたいと思います。前向きに受け止めていこうとする姿勢が面接官を驚かせ、好感触になります。面接対策というより、女性率として身につけておくといいでしょう。お客様から取られた時の対応について質問された時は、ポジティブな答え方をする。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その19、職場の雰囲気とやりがいについて質問された時の答え方。職場の雰囲気とやりがいのどちらが大切ですか。保護者にとって能力を発揮しやすい場面はどちらであるかを知るための質問です。一見するとどちらも重要で選ぶのは難しい感じでしょう。もちろん正解が固定されているわけではありません。確定者正解があるわけではなく、自分らしい選択ならどちらも正解です。ただし、安易な理由で選択するのは好ましくありません。過ごしやすそうだから、なんとなくなどの理由では面接官の説得するのは難しいでしょう。面接は自分の能力をアピールして、就業力を抑えれば、あくまで仕事を準備した理由であることが大切です。では、どう答えればいいのか。どちらの方が能力を発揮しやすいかという基準で考えてみましょう。自分らしく活躍できる選択肢ならどちらの状況でもうまく選択できるでしょう。また、忘れられないのは嫌な理由です。むしろ回答より理由の方がはるかに重要です。理由の上なら仕事をするための面接ですから仕事にふさわしい理由が適切です。雰囲気が良ければ集中しやすい。やりながらモチベーションを保ちやすい。企業貢献や能力発揮などの理由ならどんなことでも尊重されます。職場の雰囲気とやりについて質問されたときはどちらが自分の能力を発揮しやすいかで考える。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その20、一般職、総合職を選んだ理由について質問されたときの答え方。一般職を選んだ理由を教えてください。総合職を希望する理由を教えてください。この質問の意図は一般職、総合職の仕事範囲を保護者が正しく把握しているかを確認です。また、利用することで保護者が将来の方向性を知る場合もあります。さて、自分に合った道は一般職、総合職のどちらでも選びます。大切なのはその理由です。面接では一般職、総合職を選んだ理由について質問されることがあります。前もって考えをきちんと整理しておきましょう。重点としては何が理由です。将来仕事を辞める可能性が高いので一般職を希望者。長く仕事が続けられると思ったので総合職を希望者。いよいよ熱意が触りにくい理由では良い評価を得るのは一般職であり総合職であり具体的にどんな仕事をやりたいのかしっかり伝えることが大切です。また理由を話すだけでなく将来の目標や展望を話すと意気込みが一層伝わりやすくなります。真相やりながら自分にやっているため一般職を希望しました。どんな仕事でも一般に仕上げます。キャリアを重ねていきたいため総合職を希望しました。いずれ責任ある立場を目指します。社員ではなくしますという言い方の方が熱意と意欲がしっかり伝わるでしょう。一般職総合職を選んだ理由について質問された時は何が理由ではなく熱意と意欲がしっかり伝わる理由を話す。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その11、希望の業務や配属先について質問された時の答え方。やってみたい仕事はありますか。希望の配属先はありますか。採用するにあたり、保護者に希望があれば参考にしたいと考えます。参考とはいえ、答え方によっては先行に影響することがあるため、慎重な答え方が必要です。まず、避ける回答はやりたくない仕事の主張です。面接官が質問しているのはあくまで希望の業務です。営業だけはしたくないなど、やりたくない業務を答えるのは不適切です。仕事の営業が激しいと採用しづらくなるため、先行に影響する場合があります。また、あくまで希望という点に注意です。やるわけですから、最初からずうずうしく希望を強く主張するのは好ましくありません。この仕事をしたくないという断定する方は先行を難しくさせます。希望があれば、伝えてもいいのですが、社内の言い方を心がけます。与えられた業務は何でも、採用するな希望としてはあまりに挑戦してみたい。全ての業務に対して前向きな姿勢を見せる社員の希望の方がいいでしょう。前の業務なら自分の強みを生かしやすいなど、合理的な根拠を押さえると、希望が通りやすくなる場合があります。ただし、事情がある場合は別です。重大な事情があって、仕事が制限される場合は、面接の段階できちんと最後の点です。ずうずうしい気持ちですが、入社式から最後、ただただ悪くに発展する場合があります。家庭や同期の事情など、社会の事情があって、仕事が制限される可能性があるなら、早めに伝えておきましょう。面接の段階で伝えた方が、企業側も調整しやすくなります。最後の時は、タイミングも大切です。面接の応答ではなく、最後がいいでしょう。面接の終わりに最後に何か質問などがありますか、という話が持ち出されます。そのタイミングで伝えるとスムーズです。希望の業務や配属先について質問された時は、事情がある場合を除き、早めに伝える。仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その順に、プライベートと残業の優先順位を質問された時の答え方。プライベートの約束と残業の際はどちらを優先するか。そう伝えた時、どう答えますか。今度はやはりプライベートと答えたいところでしょう。法律上も定時をすれば帰っていくことになっています。しかし、現実ではやはり残業をしなければいけない場合があります。繁忙期は仕事量も多くない勤務時間も長くなることがあります。緊急でしなければいけない仕事が発生して、しばらく残業が必要になる場合もあるはずです。社会人なら責任が大切です。急な仕事の対応なら途中で出すのは社会人らしくありません。その日のうちにしなければいけない仕事が定時までに終わらなければ残業が必要になる場合もあるでしょう。社会で仕事をしていれば必ずそうした状況が出てきます。企業から給与をいただいて仕事をしている以上、プライベートより仕事を優先するのは当然のこと。仕事は仕事です。したがって、この質問では残業と答えるのは何です。ただし、一つポイントがあります。普通に残業ですと答えるのではありません。もちろん残業ですと答えるのです。もちろん、なぜか責任を持って仕事をするのは当然という印象を強調します。答えは定番であっても印象深い答えができるのです。プライベートと残業の優先順位を質問されたときは、仕事と職業間に関する30の面接の定番質問。その13、将来の夢について質問された時の答え方。あなたの将来の夢は何ですか。 この質問の意図は、当社人生において大きな意味を投げているかどうかの確認です。夢を見や内容によって人生とどのくらい真剣に向き合っているのか確認できます。10年後の自分についての質問といっていますが、徹底的な違いはつけるです。夢はさらに人生の大きな質問であり、人生全体による目標なのです。まず、夢がないという回答は避けましょう。夢がないからといって、すぐ作業になることはありませんが、具体的な夢のある方が頼もしく感じるでしょう。心が出たい答えは仕事関係者夢であることです。プライベートなプライベートの夢を叶えるのもいいのですが、あくまで面接であることを意識してください。自分の夢を持つ幸せな家庭を作るというプライベートな夢があっても、面接では伏せた方がいいでしょう。できるだけ仕事関係者夢の方が就職との関連性になるため適切です。答え方のポイントとしては、できるだけ大きな夢を叶えましょう。夢のスケールが小さいと、大御所まで小さな人間であるように見えてしまいます。実現できるかどうかは難しく考えず、仕事に関係した大きな目標を堂々と叶えましょう。達成が難しかったり、時間がかかったりなど、夢にふさわしい目標が適切です。大きくなってこそ夢が見えなくなります。また、夢を叶えるときは、熱意を込めることが大切です。真剣な話や姿から様子や大御所の上質的な将来が伝わり、本気で叶えたい気分が伝わりやすくなります。将来の夢について質問されたときは、仕事に関係した大きな目標を預かる。仕事と職業観に関する30の面接の提案質問。その14、喫煙について質問されたときの答え方。タバコは吸いますか？1日何本くらいタバコを吸いますか？喫煙の習慣は誤差数正直に答えましょう。喫煙と禁煙の違いが良いかと言われれば、現行面では圧倒的に禁煙です。タバコを吸わない人は堂々と禁煙である答えがいいわけです。まず前提として喫煙の習慣があるからとはいえ先行的になるとはありません。喫煙の習慣は個人の自由です。違法でもなければ犯罪でもありません。面接で最も重視されるのは大御所とのマッチング。大御所と企業の求めるものが一致していれば、大御所に多少の喫煙習慣があっても許容範囲でしょう。ただしヘビースモーターは例外です。タバコ吸う本数が多ければ多いほど仕事の習慣が多くなるだけでなく、健康への悪影響も懸念されます。ヘビースモーターは禁煙を励行する企業では先行に悪影響が出る可能性があります。お住まいの禁煙の島に喫煙者はただの狭い時代になりました。もし喫煙の習慣があるなら、喫煙度を就職活動中で減らしてはいかがでしょうか。吸う本数を少しずつ減らしています。禁煙中です。など前向きな答え方ができるだけでも面接官の心象は良くなります。喫煙者は就職活動中だけでも吸う本数を減らし、健康への悪影響を最小限に抑える。仕事と職業観に関する30の面接の提案質問。その15、都会で就職する理由について質問されたなぜ都会で就職したいのですか。面接では都会で就職したい理由について聞かれることがあります。おそらく正直な意見としては、人生や仕事の数に関する理由が多いのではないでしょうか。地元では仕事が少ないから、都会の方が便利で楽しそうだから、都会の方が仕事をしやすそうだから、悪くない現実ですが、いい現実でもありません。面接官は便利で楽しそうなどちらのところでもいいのかと言いたいでしょう。特に理由のない回答や生ぬるい答え方は面接官の心を動かせません。あくまで面接ですから、できるだけ就業の意欲や熱意が伝わるような返事を複数のが天命です。好ましい回答で、自分の使い仕事の都会に集中していたら、ビジネスの中心で大都会の厳しさの前なら仕事をしたいと思ったら、仕事の能力を高めるためには都会が最適だと考えたら、自分の工場という理由で答えると、熱意と意欲が伝わりやすくなります。都会で就職する理由を伝えた自分の工場という理由で答える。企業の女性の役割について質問された時の答え方。企業の女性の役割は何だと思いますか。この質問の意図は、企業の女性に対する役割とずれないかの確認です。同時に、大御所の女性としてどんな仕組みを心がけようとしているかを知る意味もあります。世間では女性といえば職場の人物という風潮がありますが、流される必要はありません。世間の風潮はあくまで世間の事情があり、自分とは切り離して考えることが大切です。企業も女性に何らかの役割を期待しているかもしれませんが、やはり自分の考えを曲げる必要はありません。大切なのは自分らしさです。企業の女性の役割について自分の正直な考えをはっきり答えましょう。大切なことは自分の考えをしっかり持っていることです。どんな答え方であれ、曖昧なことでも持つのではなく、はっきりとしたいと述べましょう。女性であることを生かした回答ができれば、こう考えられます。例えば、女性ならではの視点、女性だからできる決まり、女性というのはそうなのです。企業が女性に何らかの役割を期待していたとしても、深みを感じさせる回答ができれば、面接官も説得できます。好ましい回答で、女性の立場を生かすのは私の役目だと考えております。特に女性ならではの視点、女性だからできる発想などは御社の営業や企画で必ず役立ちます。女性であることを十分化して業務に当たりたいと考えております。企業での女性の役割について質問されたときは、女性としての立場を生かした回答をする。仕事と職業観に関する30の面接の提案質問。その17、総合職の男性の中で働くことについて質問されたときの答え方。総合職を希望する女性の場合、面接で聞かれやすい質問があります。総合職の男性の中で働くことは大丈夫かです。場合に男性に交じって働く場合、女性もある程度の強力、体力、精神力が求められます。女性の場合、特に体格や体力はどうしても男性による抵抗があります。精力的に仕事の取り組む男性たちと対等になって働けるか、面接官もやはり不安があるのです。まず、総合職を希望するなら、堂々とした態度と発言で答えましょう。やってみないとわかりません。実は私も不安です。などの確かな答えでは面接官も求めます。やっていると不安になって、容赦を喜んで採用する面接官はいません。本気で総合職を希望するなら、自信を持った態度と発言で答えることが大切です。大丈夫と答えたとしても、大丈夫と言えることをさらに深く突っ込まれることも予想されます。意欲や熱意を見せることも大切ですが、面接官が納得できる人など準備しておく安心です。例えば、他の男性と協力しながら困難を乗り越えた経験です。面接官としては、一つでも実績があれば、大御所の印象が随分変わります。男性と対等に話して困難を乗り越えた実績があれば、強い説得力を生みます。他のエピソードを交えて自信の表現性は、女性であっても大きな期待を寄せてくれるはずです。総合職の男性の中で働くことについて質問されたときは、男性と協力した他のエピソードを交えて自信を抑える。仕事と職業観に関する30の面接の提案質問。その18、いつまで働くつもりかについて質問されたときの答え方。いつまで働こうと思っていますか。女性に向けて聞かれることが多い質問です。この質問の意図は、将来設定の確認です。女性の場合、結婚と出産の時に一部が大きく変更することがあります。面接官としては、結婚や出産の生活をやめるのではないかという不安があるため、深く質問しているのです。正直に答えたいところですが、面接官の心象を考えた上で慎重に答えをやめましょう。まず、されたのは、やめるという回答です。結婚や出産の仕事を辞める予定が確実である場合でも、はっきり言い切るのは危険です。やめる可能性が高い者を喜んで採用する面接官はいません。少なくとも印象の良くない回答ですが、明言は避けるのが賢明です。その他、自分でもありません。その時に考えますなど不安を感じさせる回答もできるだけ避けましょう。この指針は、できるだけ7から8回、前向きに検討したいなどの回答です。できるだけ7から9時ははっきり言い切って構いません。たとえ結婚や出産があったとしても、会社の制度を利用しながら、できるだけ7から9時を抑えましょう。結婚をしても仕事で実績を上げたい。子供でも人を役立つ仕事を続けたい。結婚や出産の乗り越えで仕事を続けるようになったことが、先行率は確実に良くなります。いつまで働くつもりかについて質問されたときは、できるだけ7から8回という答え方をする。仕事と職業観に関する30の面接の提案質問。その19、入社の向いてないと感じたときについて質問されたときの答え方。入社の向いてないと感じたときどうしますか。この質問の意図は、すぐ辞めることがないかの確認です。入社して、すぐ辞職されると人員不足が発生して、企業を行います。そうしたことがないよう、答えにくい質問ですが、ポジティブな印象が出る答え方が大切です。まず、そんなことは絶対ありません。何の答え方は避けた方がいいでしょう。完全に否定すると、超柔軟な投資が狭い視野であると判断されます。実際にやる状況ですが、厳しい答えでも話を一度受け止めてから答えるのが得策です。また、我慢する、意地でも頑張る、何の表現も、ペアの印象がどのくらいかの点です。できるだけ、前向きで積極性が感じられる答え方が好ましいでしょう。対応策が具体的なら、面接官も安心します。好ましい回答で、確かにそういう可能性もゼロは言いません。しかし、それはどの企業に入社してもあり得る状況だと思います。しっかり企業研究をした結果、適正な判断は間違っていないと確信しています。社会人になるならば、まだまだ限りはありません。未来点があったとしても、自分が成長する課題として受け止め、前向きに乗り越えます。それでも、難しければ、先輩や同僚に対して協力を求めるのでして乗り越えます。仕事と職業観に関する30の面接の提案質問。その30、定かではない予定について質問された時の答え方。面接では定かではない予定について聞かれることがあります。例えば、将来の進路です。今から都会に出た人ならいつか実感の予定ですかと聞かれるかもしれません。履歴書に実感の家業を営んでいる旨を記載すれば、将来は家業を継ぐ予定ですかと聞かれる可能性もあるでしょう。また、結婚して子供がいるなら今度お子さんが増える予定はありますかという質問もあります。一般的に面接の答えは明確な答えが求められます。いつであるのであればはっきり答えることが大切です。定かではない予定について聞かれた場合も、やはりきちんとチャレンジをしたいと思うのではないでしょうか。もちろん、常に答えが決まっていないのは正直に答えられているのですが、未定である人も多いはずです。普段の日常会話ならどうなんでしょう。私が知りたいです。など、曖昧な言い方もできるでしょう。しかし、面接は日常会話と違います。うまく答えようとして、余計な想定に誤った結論の下に都合が良くありません。無理に答えると、その発言に責任を持たなければいけないとか話が教える可能性もあります。答え方の迷いがちなためですが、考え方は実にシンプルです。未定であることは未定と答えましょう。未定という前提は、誤った前提ではなく、はっきりした答えの一つ。現在のところ、未定です。未定のことについては、それぞれ未定と答えるのが賢明です。未定であることは無理に答えず、未定と答える。 仕事と職業観に関する30の面接の定番質問。まとめ。その1、仕事は何かと質問されたときは、自己実現、社会貢献、使命感の中心に従う答えを出す。その2、仕事をする上で大切なことについて質問されたときは、自分が考えることがないとその理由を具体的に答える。その3、仕事をやり遂げる自信について質問されたときは、過去に仕事をやり遂げたことを引き合いにして説得する。その4、仕事でよく使用する道具や好きなんだら、重要度を具体的に説明できる準備をしておく。その5、アルバイトについて聞かれたときは、身につけた内容を強調して答える。その6、働く理由について質問されたときは、他に関することを成長や貢献に関する回答をする。その7、チームでの役割を質問されたときは、身につけた行動をする、チームの一員として働く様子を伝える。その8、キャリアさんの伝えたときは、企業に貢献という点を意識しつつ、中長期的な視点から、労働と具体的に語る。その9、出世の方法について質問されたときは、結論に惑わされるのではなく、考え方を主張する。その10、知識や理論が生かせない可能性について質問されたときは、合理的な理由を捨て、承知している旨を説明する。その11、転勤について聞かれたときは、事情がある場合を除き、問題ないことを発見される。その12、希望職のイメージについて質問されたときは、知っている範囲で具体的に答える。その13、志望企業の商品やサービスについて質問されたときは、良い点、悪い点、改善点の3点セットで説明する。その14、新商品の企画やアイデアについて質問されたときは、前もって具体的な企画を考えておく。その15、人間関係で大切にしていることについて質問されたときは、協調性と思いやりを意識した答え方をする。その16、上司と自分の考えが違うときの対応について質問されたときは、相手と向き合って話す姿勢を行って対応する。その17、上司に知られたときの対応を変えれば、反映するような対応をする。その18、お客様から取られたときの対応について質問されたときは、ポジティブな答え方をする。その19、職場の雰囲気やりがいについて質問されたときは、どちらが自分の能力を発揮しやすいかで考える。その20、一般職、総合職を選んだ理由について質問されたときは、安易な理由ではなく、熱意と意欲がしっかり伝わる理由を話す。その21、規模の業務や配属先について質問されたときは、事情がある場合を除き、控えめに伝える。その22、ライベートと残業の優先順位を質問されたときは、もちろん残業ですと答える。その13、将来の夢について質問されたときは、仕事に関係者、大きな目標を預かる。その14、出演者は就職活動中だけでも通報数を増やし、先方への増益を最小限に抑える。その15、都会で就職する理由を伝えた自分の行動という理由で答える。その16、企業での女性の役割について質問されたときは、女性としてのマッチャーを出した回答をする。その17、総合職の男性の中で働くことについて質問されたときは、男性と協力したことのエピソードを交えて自信を伝える。その18、いつまで働くつもりかについて質問されたときは、できるだけ長く働きたいという答え方をする。その19、入社後向いていないことについて質問されたときは、話を一度受け止めてから前向きに答える。その30、未定であることは無理に答えず未定と答える。